6時40分になりました。4月10日土曜日の毎朝、畠山聡と
渡辺ひとみがお送りしています。
先ほどの地震の情報をここでお伝えします。午前6時5分ごろ、鹿児島県十島村の悪石島で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。このほか震度1の揺れを同じく鹿児島県十島村の小宝島で観測しています。気象庁の観測によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。さあ、今日はその他こういうニュースも入っています。環境への負荷が少ないとされるバイオ燃料を試してもらおうと、東京都内のガソリンスタンドで昨日から期間限定で一般の車への販売が始まっています。この販売はミドリムシの培養などを手掛けているベンチャー企業のユーグレナが昨日から一般の車を対象に3日間限定で始めました。このどんな燃料かというふうに言いますと、東京葛飾区のガソリンスタンドでは微生物のミドリムシから絞った油と使い終わった食用油で作ったバイオ燃料を廃屋ガソリンと軽油にそれぞれ混ぜて販売しているということなんですね。でこの渡辺さん、バイオ燃料といいますのもね、燃焼すれば二酸化炭素を排出するんですけども、光合成を行う植物由来の成分を含むために、生成の段階から利用までの全体で見ると環境への負荷が少ないというふうにされている燃料なんですね。で気になるのが値段なんですけれども、そうバイオ燃料を一般の人にも試してもらおうと通常の軽油や廃屋と同じ価格で販売していまして、来店した客早速利用していました。で会社によりますと、バイオ燃料は作る手間がかかる分コストが高いということで、今後は大量生産でコストを下げて各地のガソリンスタンドに広げていきたいというふうにしています。さあ、渡辺さんは新潟にお住まいでしたので、トキ見たことあります？
あります。野生に戻す取り組みを追いかけていました、
新潟県佐渡市ですけれども、その野生下で生まれた国の特別天然記念物のトキが、今月6日新潟市で確認された。
海を渡ったんですね。
そうなんですね。本州へのトキの飛来が確認されたのは2年ぶりということなんですが、環境省によりますと、今月6日の午前11時過ぎに新潟市内の水田でトキが餌を探しているところを市民が見つけて写真に収めたということなんです。でなんで野生下で生まれたのが分かったのかといいますと、連絡を受けた環境省が写真を確認したところ、放鳥した個体につけられる足輪がなかったということから、佐渡市の野生下で生まれた、時だというふうに分かったんですね。で性別はまだ分かっていないんですけれども、羽の色をもとに去年生まれたばかりで繁殖可能な年齢に達していない若い時だというふうに環境省はしているんですね。でどこで見つかったのか、これは環境省は時を保護するために明らかにしていません、本州で時が確認されたのは一昨年、山形県伊佐町で目撃されて以来、今回が26例目、野生下で生まれた時の飛来は9例目になるということでした。
居心地が良いと嬉しいです。
はい、こういうニュースが入っていました。さあ、続いてはサタデーエッセイです。今朝は作家の島田雅彦さんです。
これまで土曜散歩の文学散歩にご登場いただいていた島田さん、この春サタデーエッセイに帰ってきました。文学者は異端者であるべきという島田さんが異端について語りました。
おはようございます、島田雅彦です。本日はですね、異端のすすめということでお話しさせていただきます。まあ、異端っていうとね、なんとなく、キリスト教の異端とかですね、異端審問とかですね、そういう中世の教会が社会を支配していた、あの時代、暗黒時代を思い出すかもしれませんけれども、まあ、実は、ヨーロッパの文化の多様性っていうのは、キリスト教の正統だけではなくて、異端とか、あるいは異教徒とか、まあ、そういった言うなれば同質化されない人々によって、まあ、確保されたということがあります。まあ、それと同じようにですね、やっぱり日本においても近頃特にそうですけれども、 同調圧力っていうのが強まっていると。まあ言うなれば、従順な人々を育てるのが教育の目的のようになっているところがあるわけですけれども、むしろそういう雰囲気に逆らってですね、異端と同調しないという態度っていうものを徹底することで、文化多様性を失わずにできないものかというふうなことを近頃考えています。まあ、私は小説を書く傍ら20年近く大学教員もしております。2021年度もですね、新学期ももうすでに始まっておりますけれども、ゼミなんかは対面でやって、で、まあ、履修者の多い授業はオンラインでやってるんですけれども、まあ、例えば学生にですね、この内部告発の話とかをするわけですよ。で、例えばある組織の中で会社員として勤務してるときに、その組織の不正とかということを告発するか、あるいは会社の内部的な事情に鑑みて、そういう内部告発はしないかといったようなね、ことを聞くと、大体8割以上、まあ、9割方は告発しないと。いうふうに答えて、まあ、組織と同調するっていうことをですね、選ぶ人が多いようなんですけれども、結構それショックで、私としてはですね、異端たることを恐れず内部告発をする側の人間になってほしいなというふうに思います。まあ、そもそも、まあ、文学っていうのはナショナリズムとかですね、そういうものをこう盛り上げるような役割もあるんですけれども、まあ、その実、ナショナリズムには排他主義とかね、外国人とか性的少数者とか、まあ、女性とか、あるいは異端者とかっていうものを排除するっていう部分があるわけで、そうしたまあ偏狂なナショナリズムを批判するっていうこと、それが文学の務めでもあるというふうに思うからなんですね。で、まあ、私が尊敬する先輩作家たち、まあ、例えば大岡昇平とか、あるいは萩谷豊とか、あるいは大江健三郎とかといった尊敬する先輩たちはですね、まあやはり自らの文学においてですね、異端者をこう描いてきたという側面がですね、非常に強くあるわけですね。実際にまあ大岡昇平についてはですね、のびっていう作品を書いていますけれども、まあその作品を世界文学としてのクオリティを高めるということを目指しましたけれども、まあ、日本人が、まあ、言うなれば信仰の問題とかですね、を考えるときっていうのは、まあ、クリスチャンでないということも、異教徒であるということも含めて、ちょうど異端者の立場に立ってものを考えるということに近いのではないかとこう考えたわけですね。まあ、その結果として、言うなれば、キリスト教のモラルとかに縛られない形で、良心の問題っていうのを考えることができたわけです。まあ、そうしたその、異端の立場っていうのは、まあ、現在においてはですね、まあ、少数者の権利獲得とかですね、反差別とかですね、そうした態度となって現れるかとは思います。まあ、私事ですけれども、まあ、私自身もですね、なんとなく子どもの頃からですね、どうも周囲と折り合いが悪いって言いますかね、なんとなく浮いてしまうっていうようなところが あってですね、まあそれゆえに小説なんて書いてるとも言えるわけなんですけれども、まあ2年前になりますか、まあ私の私小説である君が異端だった頃っていう作品を書いたんですけどね、まあこれはいかにして私が小説家になったかと、あるいはまあ、幼年時代から始まって、で、小説家としての修行時代を含めてですね、まあ、どんな人からどんな影響を受けてきたのかと、いったこと、これをまあ書いてみたんですけれどもね。まあ、それでまあ確認できたことっていうのは、やっぱり、小説家自身のですね、元々の異端ぶりっていうかね、これっていうのはやっぱり、職業選択の上でかなり重要だったということですかね。まあ、一定数やっぱり小説家になりたいっていう人々っていうのはいるわけで、まあ、この間も新人賞の選考とかやった時に、応募総数がですね、2000を超えるわけですね。まあ、最近データでも送れるようになったってこともあって、来やすくなったんでしょうかね。小説を 書きたい人口っていうのが増えているような気がします。でそれはですね、まあ、一つにはですね、会社員だったり、まあ、別の仕事も持ってる人も多い中で、やっぱり自分が自分でいられると言いますか、そのためになんか小説を書かざるを得ないっていう、その強烈なその表現欲っていうものがですね、強まっているっていうふうに考えてもいいのかなと思います。で、現にですね、小説家の中には、まあ、元お医者さんとかですね、元検事とかですね、元製薬会社社員とかですね、いろんなあの前歴の方がいます。まあ、外交官だった人とかですね。それで、まあ、もちろん何かいろいろと圧力があったり、組織の不正とかを内部告発したりして、組織にいられなくなったとかですね、まあ、そういう人がですね、案外文筆家になっている、小説を書いているということがよく見受けられます。まあ、これはだから、ある種の組織の不正に耐えられなくなったような人たちが、まあ、それを正そうとして、そしてまあ同調圧力に屈することなく告発しようとした結果ということで、まあ、言うなれば、そういうことを考えてもですね、小説を書く人っていうのは、どこかでやっぱり自分の良心に忠実であろうとした結果、異端になるということなのではないかと思います。今現在はですね、東京新聞でパンとサーカスという小説、まあ、この小説にも異端者がたくさん登場いたしますけれども、を連載しております。で、まあ、その趣旨って言いますか、目的っていうのはですね、やっぱり日本は、この民主主義とか自由といったものを、まだ自分たちの手で獲得したことがないのじゃないかっていう、そういう疑問が出発点にあります。まあ、お隣の韓国とかは、民主化とか自由っていうのを、やっぱり市民の手によってですね、まあ、軍事政権に対する抵抗ということを通じて自分たちの手で勝ち取っていると。でそういうなんかベースがあるから、韓流のドラマとか映画というのは時に、まあ、非常に政治的な内容を扱ったりするということが多いんじゃないかと思うんですね。まあ、そういう意味で日本にも、まあ、一種のその抵抗運動とかそういうものを本格的に扱った小説が必要なんじゃないかと思って、まあ、書いたわけなんですけどね。というわけで今朝は朝からすいませんが、異端のすすめということでお話しさせていただきました。島田雅彦でした。
サタデーエッセイ、来週は音楽家の大貫妙子さんです。
さあ、畠山さんから佐伯健三さんにね、はい、私たち同い年ではと呼びかけたところ、はいはいはい、まずリスナーのレモンパンナさんから、大好きなお二人が同い年って本当というツイートがあり、それを受けて佐伯さんがつぶやいてくださいました、はい、畠山さんと佐伯は犬年ですという
同い年でした ね、 やっぱりそうですね。でもそういうツイートを見ながらですね、また別の方がもしかしてひとみさんも年違いで犬年というツイートが来てるんですが、それに対して佐伯さんは多分違うというふうに書いてくれて
はい、仲間入りできませんでした。
いや本当そうですよね。でも本当に それぞれの年代で心の中に残っている、耳に残っている曲ってたくさんありますよ ね、
でしょうね、
はい、来週も楽しみにしたいというふうに思います。はい、時刻はまもなく6時54分になります。
地球ラジオ、杉島亮作です。
堀口美奈です。
海外のホットな情報満載の地球ラジオ、ますますパワーアップしてお届けします。
さまざまな世界の音を発掘するトビー博士の地球の音、
いただき地球レシピでは簡単に作れる世界のレシピを大公開。
地球お得意勢の参加、キッズのみんなからも待ってるよ。
地球ラジオは R1 ラジオ第一で土曜日曜午後5時5分からの放送です。
へへへへへ、こんにちは、フレディ・マーキュリーが大大大好きなサンプラザ中野くんです。2021年はクイーンにフォーカスします。変なのにナンバーワンロックバンドクイーンの新たな魅力をみんなで発見していきましょう。ディスカバークイーン、毎週日曜 FM で午後9時からです。 We are